Setabi Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会生誕100年特別展、世田谷美術館開館25周年記念、白洲雅子、神と仏、自然への祈りに関連してお届けいたします。本展は、日本美術に造詣の深い随筆家白洲雅子が各地のお寺や神社を訪れ、目にした仏像や神像などをその著書の文章とともにご紹介する展覧会です。普段は非公開の秘仏や神像、宝物など国宝重要文化財を含む120件を一部展示替えをして展覧します。白洲雅子の目を通して日本の自然と深く結びついた、古より連綿と続く日本人の祈りの心を再認識いただけるのではないでしょうか。本展は昨年の秋、滋賀県立近代美術館で最初に開催され、その後、愛媛県美術館、そして最後の会場が世田谷美術館となっています。今回はこの展覧会をご一緒した、滋賀県立近代美術館の学芸課長の高梨淳二さんにお話を伺います。高梨さんは、滋賀県立琵琶湖文化館で学芸員をされた後、滋賀県立近代美術館に移られ、現在学芸課長として活躍されていらっしゃいます。これまで滋賀県内の仏像などの現地調査など、精力的に行われ、近江寺の観音様など、画期的な展覧会を企画されていらっしゃいます。白洲雅子は近江をこよなく愛し、今回の展覧会でも、滋賀県の多くのお寺や神社ゆかりのものが展示されていますが、こうした近江の仏像や神像が出品できたのも、高梨さんのこれまでの日頃の調査研究があってこそと言えるでしょう。ナビゲーターは、私、村上由美が務めさせていただきます。本日はお越しいただきまして、高梨さんありがとうございます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
そもそも高梨さんが滋賀県の仏像に関わるようになった経緯というかはどんなものだったんでしょう。
そうですね。やはり、まあ、大学の時に、いわゆるこういう日本の美術史をしてみたいなと思って、それでまあ、そういう調査をされている、宇野茂樹という先生が、大学の方に講師で来られていて、で、そこでまあ、いろいろ現場で、調査の手伝いをさせていただくようになりまして、やはりまあ滋賀県の、仏像のですね、持っている魅力というか、底知れない奥深さみたいな、そういうふうなものにまあ目覚めたというか、なんかそういうふうなことがきっかけのように思いますね。
具体的にはその滋賀県の仏像の魅力というのはどんなところなんですかね。
そうですね。やはりまあどういうんでしょうか。非常にまず量が多いですよね。で、質的なものに関してもですね、非常にまあ、京都や奈良なんかでは、こう、新しい形ができていくと、失われていくような、その、なんでしょうか、約束ごととかですね、いうふうなものがあるんですけども、で、意外とまあ、滋賀県にはですね、そういうふうなものが残っていると、だから、その平安時代の後半の像であるにもかかわらず、奈良時代の仏像の姿を類推できるとかですね、いうふうな、そういう、まあ、奥の深さがありますね。
今回の展覧会に展示されている仏像にもそういったものが見られるものありますか？
そうですね。例えば、まあ、今、まあ、少し興味を持っているのは、やはり神さんなんですけども、まあ、金正寺の、創業像というのが出てるんですけども、で、まあ、これ非常にちょっと怖い顔をしたお坊さんの、まあ、座像なんですけども、いわゆる総合襟というふうに一般に言うんですけども、後ろのですね、後頭部のところへこう襟を、衣の襟をぐーっとこう三角形に立ち上げていくようなですね、そういうふうな、 着物の着方をしてるんですね。で、これはまあ、仏像とかでは全くないものなので、で、まあ、これはやはり神さんの像なのだろうなというふうに思うんでありますが、そうすると、そういうふうな着方に近い像がですね、楽屋寺というお寺にありましたり、しますので、まあ我々がやはり今お地蔵さんというですね、像か、仏像かなというふうに思ってるもののいくつかは、神さんのものである可能性がやっぱりあるのかなというふうに今思っているというふうなことがあったりしますね。そういうことは割と滋賀県の仏像の中で、ずっと見ていくと、いろいろ疑問点というか、従来のまあ考え方に対する、なんて言うんでしょうか、疑問点みたいな、ものが、まあ、出てくるものがやっぱりありますよね。
他にはありますか？
そうですね。やはり、まあ、滋賀県の像っていうのは、非常に全県的にですね、いろんなものが、分布しているというのが、まあ、正直なところなんですね。だから、なかなかその、よそから、まあ、例えば東京から来られて、それじゃ滋賀県の仏像のエッセンスを見てみようか、どことどこを行けばいいのみたいな話をされてもですね、なかなかどうもちょっと、意地悪な言い方かもしれませんが、非常にしづらいというのが、まあ、その奥深さといえば奥深さだと思っていただければいいと思うんですけども、非常にまあ、各地にですね、そういうものが分布をしていて、で、一昨年ぐらいもですね、平安時代の、もう我々名文というふうに言うんですけども、仏像の中にその、年代とか、どういう理由でこう、仏像を作ったかとかっていうのが、書かれていることがあるんですけども、そういうものが今でも出てくるんですよね。で、まあ、その今出てくるっていうのは、そういう意味では我々仕事をした人間が過去にもう少し真剣にすればということなのかもしれないですけども、まあ、やはり、それだけやっぱりいろんなものがあって、それがまあ、守られているというか、伝えられているというか。で、まあ、なかなかやっぱり、そういう意味では地元の方の信仰と一体になってますので、まあ、調査行っても、なかなか見れないというか、調査できないというふうなものもあるんですけども、まあそういう意味では、なんて言うんでしょうね、今後なんか何が出てくるかよくわからないみたいな、そういうふうな面白さもあるんじゃないでしょうかね。
まだまだ可能性がたくさん詰まっている地域というか。
そうですね。だからまあそういう意味では、次の世代の人たちにも、ちゃんと仕事は残しておけるというか、なんかそんな感じじゃないでしょうかね。
なぜそういった仏像とか神像とかが滋賀県には残っていらっしゃると考えていらっしゃいます？
はい、そうですね。やはり、まあ、滋賀県というのは、まあ、京都っていうか、平安京なり、平城京からですね、東国、まあ、関東とか、東北の方へですね、行くときに、まあ、大体通過しないといけないという場所でもあるんですね。で、そういう、まあ、地政学的なっていうか、その、人や物の流れの中での、ことが一つあると思うんですね。で、それと、まあ、やはり、例えば、奈良の都や東大寺なんかを作るときに、滋賀県の、材木というか、そういう資材がかなり、都の方に、動いたり、していますよね。そうするとやはりそこで、そういうふうな工房なりお寺なりとの関係性が非常に緊密になってくるので、うん、初めはまあそういうふうなところから、始まるんだと思うんですよね。で、そうなると非常にまあその当時のどういうんでしょうか、一級の技術を持った、うん、作り手っていうか、まあ考え方も含めてですけども、がまあ滋賀県で仏像を作るというふうなことになってきて。で、まあ、それをまあ、割とその、時代が進んでいっても、やはり非常に大事に残しているというふうなことなのかなと思うんですけどね。
じゃあ本当に過去の歴史背景と、それから今、そういったものを守っている人たちが、こういらっしゃるっていう両方があるから、今こうしていろいろな多様なものが、まあ私たち見られるというか、
そうですね。本当におっしゃる通りで、作った人が作ったままであれば、それは伝わらないわけなんですよね。だから今、までやっぱり、まあ基本的には信仰の力みたいなもので、ずっと残してきていただいたということだと 思いますのでね。まあ、私なんかの仕事っていうのは、やっぱりそれを、次の世代なりにやっぱり伝えていくというふうなことがいるのかなというふうには思うんですけどね。
白洲雅子さんも多分そういったところが、こう、惹かれてたんですかね、近江に関しては。
そうですね。やはり、まあ、白洲さんというのは非常に、教養のある方だと思うので、いろんなことでお調べになって、あ、ここへ行こうとか、あ、ここにあれがあるとかっていうのはご存知だと思うんですけども。まあ、いろんな、ご本を読ませていただくと、やっぱり現地行って初めて知ったというふうなものも、それなりにあるようですので、だからまあ、そういう意味では、白洲さんも、こう行けば何か違うものが見えてくるとかですね、いうふうなことをまあ思われたということもあるのかなとは思いますけどね。
あとやはり、白洲雅子さんは非常にその、仏教とか神道とかそういった混じり合った日本の信仰っていうのを非常にご興味あったかと思うんですが、まさに高梨さんの最初のお話のように、そういう滋賀の、神像なのか仏像なのかわからないというところも非常にご興味あったのかもしれないですね。
そうですね。やはりまあ本当になんて言うんでしょうか、教科書的なものもまああるんですけども、まあそれに外れるようなものがあるので、それでまあ考えざるを得ないんですよね。そうすると考えてるとまあいろいろこう、アイロに入っていって分からなくなることも非常に僕らの能力では多いんですけども。でもやっぱり見えてくるものもあるし、白洲さんはおそらく今、村上さんおっしゃるように、そういう意味でのこう、日本の文化のありようみたいなものを、滋賀県の中で割と、見ていただくことができたというか、なんかそんな感じなのかなとは思いますけどね。
高梨さんは本当に現地に行って仏像調査を実際にされて、こう、やってきたということが非常に今まで今回の展覧会でも活かされているかと思うんですが、そういう仏像調査をすることの意義とか、まあ、調査で見えてくることっていうのは何かございますか？
そうですね。やっぱりなかなか普通の人というか一般に仏像の調査ができるかというとそんなことはまあないわけで、そういう意味では割と我々っていうのはまあありがたいことに一種のまあちょっと特権を与えていただいてるのかなというふうに思うんですよね。で、まあやはりそれは今後の、まあ、次の世代にもまた伝えていかないといけないことだと思うんですけども、やっぱりその表面から見てるだけではわからない、例えば作り方とかですね、どこがどういうふうに修理されてるのかとか、で、まあ当然名文なんかはちょっと調査しないと出てきませんし、まあ納入品って言って仏像の中、まあ割と空洞になってる事例が多いんで、そこにいろんなお経が入ったりなんかしてることもあるんですけども、まあそういうふうなものが、出てくるというか、わかるのはまあやっぱり調査するということになりますので、まあそういう意味で歴史の先生方が、いわゆる、資料批判とかっていうことで、例えば文書なんかが出てきたときに、これが本当に、その時代のものなのかどうかっていうことを判断して、考えるっていうことだと思うんですけども、仏像調査っていうのはまさに、その基礎的なことでありまして、ここがまあ古いかとか、どういうふうな価値があるのかっていうか、資料的な価値があるのかということをまあ、見極めていくという、そういうことのまあ基礎になると思うんですね。うん、で、まあそういうふうにした基礎的なこうデータ集めをするわけですから、やっぱり我々はまあそれを何か公表するっていうか、交換していくっていう方法がいることになりますよね。で、まあ展覧会っていうのもまあ一つ非常にそれの大きな、我々学研としては手法だと思いますし、あとまあいろんな、まあ、なんて言うんでしょうか、論文というか資料紹介のそういうものを書いていくとかですね、いうふうなことでやっぱり交換をしていくと。で、それによって、まあ、いろんな、分野の方も含めてですね、滋賀県の仏像というか、そういうようなものをやっぱ考えていただくという、そういうようなことをやっぱり目指して、仕事をしていきたいとは思いますけどね。
それこそ、この秋、高梨さんまた、そういった成果を、展覧会で、お見せされる機会があるというふうに伺っておりますが、
今年、まあ、秋にですね、滋賀県の、まあ、割と、湖南という、まあ、南の方の、美保ミュージアムというところと、大津市の歴史博物館と、私ども、滋賀県立近代美術館で、神仏います近江という、そういうふうな、 非常に総合的な、近江の仏教美術というか、宗教美術の展覧会を、しようと思っています。で、まあ、滋賀県立近代美術館では9月17日から11月の20日まで、祈りの国近江の仏像ということで、平安時代の、まあ、半ばから室町時代ぐらいの仏像を、まあ、出ていただいて、で、まあ、主に、まあ、その、今、滋賀県の、その、仏像の伝わり方といいますか、いろんな村にお堂があって、そこに、まあ、平安時代の仏像が、おられたり、鎌倉時代の仏像がおられたりするんですけども、要するに、まあ、地域の中へ、こう、根付いていく仏像の姿、みたいなものを、まあ、中世、の段階でですね、どういうふうに考えられるのか、みたいなことを一つのテーマに、したいというふうに思ってるんですね。だから、まあ、仏教とか神さんの言う問題と、その時に、生きていた人間が一体どういうふうに関わっていくのかみたいな。なんかそんなことを、まあ、テーマにして、展覧会をしたいと思いますので、少し、遠いとは思いますけども、まあ、高速道路を使っていただければ、そんなに遠くはありませんので、よかったら、お越しをいただいて、そういう、こういうふうなものなんだということを、まあ、少しご堪能いただければ非常にありがたいと思います。
ぜひ伺わせていただきます。本当に今日はありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
生誕100年特別展。世田谷美術館開館25周年記念。白洲雅子、神と仏、自然への祈りは、5月8日まで開催しております。ぜひこの機会にご来館ください。なお、高梨さんがこの秋企画される、神仏います近江。祈りの国、近江の仏像展は、9月17日から11月20日まで、滋賀県立近代美術館にて開催されます。こちらもご興味ある方は、ぜひご覧ください。